メディ FM761 キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは、思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。地域で活動する方たちと語り合う番組ですっていう風に今お話ししましたけども、今日はとんでもない方にお越しいただきました。住みやすさランキングでも常に上位を占める我らが大府市長岡村秀人様、そして愛知県会議員日高明様にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
こんばんは、大府市長の岡村秀人です。私はもともと愛知県庁の職員でしたが、平成9年に大府市に派遣という縁をいただきまして、現在大府市長就任しております。私が大府市長に就任したのが平成28年4月13日。実は私の生年月日が昭和28年4月13日。本当に大府市とは不思議な糸で結ばれているのではないかと感じております。
よろしくお願いします。知らなかった、知ってました、
誕生日は知ってたんですけど、そこまでそのぴったりとハマってるとは知らなかったですね。
はい、じゃあ準レギュラーの日高さんに自己紹介お願いします。
もう喋ってしまいましたけれども、はい、こんばんは。
こんばんは、
大府市の選出で愛知県議会議員の日高明です。私はこのミッド FM は3回目のですね出演なんですけれども、もう2回目にして勝手にですね、松下さんに準レギュラーということを認めさせまして、これから定期的にやってまいりたいと思ってますのでよろしくお願いします。今日はですね、私は県議会議員としては大府市からたった一人のですね選出ということで、もう県政と市政を岡村市長と一緒にですねこう結びつけながら町の発展に、もう一生懸命汗を流しているコンビで今日はやってまいりましたので、ぜひとも大府市の町づくり今日は しっかり紹介させていただきたいと思いますので、お聞き届けください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。キラキラチアナイトもすごいことになってまいりましてですね、ついに大府市のトップとですね県会議員の2人の方にお越しいただけるようになりました。ありがとうございます。本当に感謝申し上げます。さて、住みやすさランキングでも常に上位にこういる大府市なんですけども、ここのところやはり大府市にもコロナの脅威は迫ってきた状況なんですけど、その中でも本当に岡村市長中心にとにかくこうすごいリーダーシップを取りながらですね、大府市をこういろんな対策を取っていただいているなっていうふうに思っています。 でもこういう対策を取るときにですね、必ず必要になるのが財源なんですけども、そこら辺のやりくりってどうなさってるんだろうっていうのは市民の一人として感じておりました。その辺を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まずですね、コロナのような未曾有の災害危機に遭遇してですね、私は大切なことが3つあるというふうに考えております。1つが何よりもトップのリーダーシップが肝要であるということ、2つ目としてスピード感を持って大胆に行うということ、そして3つ目に市民に寄り添い市民目線で対応する、以上の3つがとても重要だというふうに感じております。
それで伝わりますね。それで、はい、ありがとうございます、はい、
それでですね、最初にご質問のスタートですけども、まずですねこの全庁的な体制でコロナに対応していくということがございまして、2月にはですね、市役所内に危機対策本部を設置いたしまして、全庁的に取り組む、そういった体制を作りました。そして職員にはですね、危機意識を共有するために全職員にメッセージを発しました。 内容はですね、市役所は最大のサービス産業であるということ、そして職員には市民の健康生命を守るミッションを持っているということを自覚してくださいということ、そして万が一市役所職員が感染拡大した場合には、さまざまな市民サービスの停滞、あるいは市役所機能の停止につながるというようなことを全職員に呼びかけました。そして財源の関係でございますけれども、5月にですね、新型コロナウイルスの感染症対策基金というのを設置をいたしました。そしてその基金にですね、市がまあこれまで貯金、財政調整基金という貯金があったんですけれども、そこから10億円繰り入れるとともにですね、市長あるいは副市長、教育長の給与をですね、減額をいたしました。それ総額ですね、11億円の基金を設置をいたしました。そして合わせまして、地域全体で助け合おうということで、市民の方から寄付金を募集をいたしました。
ああすごいですね。市長さん減額されたんですか。
自ら起きるということをですね、市長が率先してやられたということを、私もですね、市から出ていながらすごいなというふうに感じてます
ね。なかなかできることじゃないですよね。
これが早かったですからね。
まず会より始めようということでですね、
すごい
減額をいたしました。それで市民の方にですね、寄付金を募集したんですけれども、多くの市民の方から寄付をいただきました。中にはですね、匿名の女性がですね、100万円という大金をですね、
すごい、
私への手紙を添えて、
すごい、
市役所の総合受付のところに置いて立ち去ったというようなこともございました。
すごい、
その手紙の中には、コロナで大変な思いをしている子どもの未来のために、今すぐ必要としているところに使ってくださいと記されておりまして、大変ですね、感動いたしました。
なんか鳥肌立ってきた、
まずですからトップリーダーとして覚悟を示して、そしてそのメッセージをしっかり発信して、で初動でしっかりとしたこの危機管理体制を整えたというところに市民が共感をして、そういったものが気持ちが集まってきたということだと思うんですね。でよく危機管理の大事なところっていうんですけど、初動体制なんですよね。それを大府市はいち早く取ったということで、これからこの後いろんなですね、具体的な方策をご紹介いただけると思うんですが、私は市議会にもいましたけれども、県議会に今行かせていただいて、ちょっと外から見させていただいている中で、今回のですね、大府市の一番すごかったところはこの一番最初のスタートだと思うんですね。だから今おっしゃったことは、なるほどなと思いました。
もうその女性の方もすごい、やっぱり大府市を応援して、市長さんを応援して、そんなね、手紙を添えながら大金を、しかも匿名でっていうのはすごいことですよね。なかなかできることじゃないし、もう本当に大府市への思いが詰まった市民がたくさんいるってことですね。そして私はいろいろ SNS もやっているんですけども、すごい印象的だなって思うのは、市長さん自らが本当に市民への発信もすごくしてるじゃないですか。LINE、 大府市の LINE にはね、常々いろんなコロナのことも含めて発信があるわけですけど、市長さん自らが動画配信をなさっている、それに取り込もうと思った思いはどんな風なんでしょうかね。
そうですね、はい、やはりこういった大災害の場合にはですね、市民にリーダーが直接ですね、声を発していろいろ訴えかけるということは非常にですね、重要だというふうに思っております。それで、市民へにはですね、これまで、13回、
はい、
うち9回はですね、動画で、はい、いろいろ情報発信をしております、はい、内容はですね、当然、コロナに対する注意喚起もございますけれども、もう少しポジティブな、ね、呼びかけということもですね、やっております。例えば、ハワイにはノーレイン、ノーレインボーという言葉がございますと、雨が降らなければ虹も出ない、辛いことの後にはきっといいことがありますよと呼びかけたり、あるいは夜明け前が一番暗いと、こういった これ以上ないと言えるほど悪い状況になった時、人は諦めがちになりますけれども、光はすぐそばまで届いていることも多いというようなことをですね、市民の方に呼びかけて、もう少し元気になりましょうと、一緒に取り組みましょうと、そういった呼びかけをですね、これまでやってまいりました。
はい、私も拝見してます。で、すごいやっぱりこう勇気づけられるというか、市の状況も取り組みも分かるし、それから市長さん自らがこう希望を持ってですね、生活してこうよ、きっと出口はあるし、きっとおっしゃるように沖縄虹はできるなっていうふうに思う、やっ
ぱりそれがよく伝わってますよね、
伝わる
市民の皆さんに対して、はい、
本当に分かりやすい言葉で語りかけてくださっているので、動画で見る市長さんがもうすぐそこにいるっていうふうにこうね、本当に間近に感じるっていい取り組みだなっていうふうに、常々感じております。
市民の呼びかけも最初はですね、もう少し3密を回避してくださいとか、外出を控えてくださいとか、そういう内容が多かったんですけれども、市民の方からですね、もう少し積極的なメッセージが欲しいと、元気つけてくれるメッセージが欲しいというようなご意見もいただきましてね、先ほど言ったメッセージも発するようになりました。
ありがとうございます、ね、そうです、その言葉に勇気づけられている市民もたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思います。そして市長さん、本当にさまざまな取り組みをですね、スピード感を持って取り組んでおられるわけなんですけど、ここで少しこう曲を入れさせていただいて、その後にそのさまざまなスピード感を持った取り組みについて、お伺いしたいというふうに思います。この曲については準レギュラーの日高さんから
毎回かけていただいているということで、はい、大変ありがたいですし、はいはい、この、番組のテーマにもですね、少し、はい、文字で入れていただいている思いやりという、はい、思いやりの歌という曲なんですけれども、これは実は私がですね、青年会議所時代に愛知県中の児童会長に集まってもらって、思いやりサミットっていうのを開いてもらったんですね。そこで思いやりとはということを考えていただいた時の言葉を紡ぎ合わせて詩を作って、それにルクプルの藤田恵美さんが曲を、当て込んでいただいた、まさにですね、思いやりをこう愛知から全世界へ発信していこうとする曲でございますので、そういった思いで聴いていただけたらと思います。
では藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。 では市長さんにまだまだ語っていただこうというふうに思っております。あの市長さん先ほどから強いリーダーシップでですね、大部署をぐいぐい引っ張っててくださっていて、そのスピード感もすごいなっていうふうに思います。様々なこう施策をされているなっていうふうに思うんですけど、そのスピード感を持って行われてきたことをご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、それではいくつかご紹介したいと思います。
お願いします。
大部署には杉薬局の本社があります。この本社があるという利点をですね、生かしまして、マスクをですね、市民の方に一刻も早く届けたいということです。まあ、国からアベノマスクというような言葉もございましたけれども、はいはい、なかなか布マスクが届かないという中にあって、なんとかですね、市民の方に早く、そして不織布マスクを届けたいということで、杉薬局さんの協力をいただきまして、全世帯に不織布マスクの購入券、
はい、
これを配布をいたしました、そして2つ目としまして、妊婦さん、これもですね、国の配布がですね大変遅れておりまして、なかなか届かないという状況の下で、保健センターの職員がですね、妊婦さんが困っているのではないかと、早く届けたいと、そういった声もいただきまして、市内の妊婦約600人ですね、1人当たり20枚、
あ、すごい、
これをですね無償配布しました。これは数回に分けてですね、妊婦さんにお配りをさせていただきました。
嬉しかったね。
本当にこれは妊婦さんですね、はい、喜んでいただいたと思います、そして、スピード感という面ではですね、皆さん、国から1人10万円のですね特別定額給付金をもうすでに受け取って見えると思いますけれども、これがですね非常に全国の自治体では事務が混乱をしまして、なかなか家庭に届かないという状況にあったと思いますけれども、大府市ではですね4月のゴールデンウィーク前に
各
家の食品をですね集めました。たまたま公民館がコロナで休館といった状況もございましたので、そういった公民館の職員にも協力をしていただいて、プロジェクトチームを作りました。そしてですね、もうゴールデンウィーク前には全世帯に申請書を送付いたしました。そして、その配布の手続きもですね、他の自治体ですと民間の企業に委託して行うということが多かったんですが、大府市ではですね職員が独自にバーコードを作成をいたしましてですね、それで早くですねこの事務をスタートすることができたということでございます。そういう意味で、5月中にはほとんどのですね家庭に、10万円をですね届けることができました。そして、市民の方からですね、様々なお礼状、迅速な対応ありがとう、そして職員皆さん体に気をつけてくださいというようなですねお手紙をいただきまして、逆にこれが、作業している職員にとっては元気づけられたというふうに聞いております。そしてですねもう一つ、この10万円がですね4月27日現在の国民に配られるわけですけれども、例えば4月28日以降に生まれた赤ちゃんですね、
はい、
にはこの10万円は基準から外れるんですね。でこれについてもですね、同じ4月生まれでも27日と28日差ができるのはですね、やはりこれはですねこのおかしいというふうに思いまして、なんとかこれは市の単独で10万円を給付しようということをですね、決めましてね、でこれについても、同じ学年の翌年の4月1日生まれまでの子はですね、全て10万円を給付しようということで、決定をいたしました。これもですね、県内では初めてでございます。全国でも先駆けた取り組みだと思います、その後ですねこの取り組みが非常に他の自治体にね広がっていきまして、多くの赤ちゃんにですね10万円が給付されることになったと、その宣伝をつけたということで大変ですね、喜んでいるところでございます。ちなみに 大府市はですね、合計特殊出生率というのが7月に発表されたんですけれども、1.93 ということで、県内1位ということでございます。
すごい。
子育て応援都市大府ということもですね、大府市は健康都市だけじゃなくて標榜しておりまして、まあ、この今回のこの赤ちゃんへのですね、臨時特別出産予約期あるいは妊婦への不織マスクの配布はですね、この子育て応援都市大府の、まあ、延長線にある、まあ、施策だというふうに思っております。
市長さんはやっぱり弱い立場の人にも本当にこう寄り添うっていう姿勢がすごいこう市民として見て受け取れるので、もうやっぱりいい市ですよね、う
ん、今聞いててよくわかるじゃないですか。なぜ大府市が人口が増えているのか、出生率が高いのか、それはやっぱりこういったですね、ちゃんとしたリーダーシップを持って皆さん、ね、職員さんがですね、一丸となってそれに対して立ち向かって頑張ってらっしゃる。
そうですよね。
そういう雰囲気をですね、町全体で作っていただいているということだと思います。
そうですね。
今年大府市がですね、市政50周年9月1日で迎えるわけなんですね、はい、まあ、今人口は9万3000人少し足らないところなんですけれどもね、はいはい、こういった子育て応援という施策をですねさらに充実させまして、2030年には10万人都市を目指して今あの積極的にですねあの取り組んでいるところでございます。
行きますねこれはね、きっとね、
なかなかないですよ、はい、全国にこんな人口が増えて10万人目指すという市長がなかなかいないと思います ね、 なかなかないです
よ
ね。
嬉しい、
嬉しいですね、
はい、他には何かありましたかね、はい、
もう一つね、はい、これもテレビによく取り上げたんですけども、はい、学生応援、
あ、
ふるさと便オープンということでですね、
はいはい、ワイドショーで見ました。
見ました、私も見ました
ありがとうございます、はい、5月の、まあ、緊急事態宣言の、はい、最中ですね、はい、やはりあの大学生、特にあの家庭から離れて下宿している大学生ですね、
はい、
大学には行けない、そしてアルバイトもできない、まあ、そういった学生さんをですねなんとか応援するためにですね地元の食品とかマスクなどをですね、
はい、
送付をいたしました。
あ、
ま
あ、嬉しかっただ
ろうな。杉薬局からね、はい、のマスクとか、はい、あるいは地元の産品という、例えばもう知多産のコシヒカリ、知多牛レトルトカレー、大府の原水、
はい、
そして大府ちゃんグッズというですね、
あ、はい、
まあ、こういった品をですね、400人以上の方にですねお送りしました。そうしますとね、あの学生さんのほか本当にあの素晴らしい、いろいろなご意見をいただきました。それで、今まであまり大府とはね関係がないというふうに思ってたけれども、これで非常に温かい町だなと感じたというような学生さんから意見もと、そしてもう一つはですね、こういう大府みたいに市民のために思ってくれるところで就職できたらいいなというようなことで、改めてふるさと大府に対してですね思いを寄せていただいて、まあ、そういった意味で学生支援だけじゃなくて、うん、ふるさとへ思いをね致していただいたということで、大変あの有意義な授業だったと思っております。
いいですね、戻ってきてくださいますね、きっとね。
多分それがですね、はい、就職の時に思い出すことでしょうね、
は
い
は
い、
ぜひ ね、 ね、あのこの送った方の中から、うん、大府市のね職員にな
ってくれる、
あ、いいですね、それはいいですね、
もう最高の喜びですね。
なるほど、
あの時カレーを送ってくれたねとかね、そういうふうに言っていただけると
楽しみですね。そうなんです
か。そうですね。その時が来るのを楽しみにしてますけどね。
はい。あと最後の質問になるんですけどね、市長さん、はいはい、あの私のうちにもですね、大府、はい、元気商品券が届きました。はい、ありがとうございます。はい、あのそういうふうにこう全世帯に配布しようと思われた、はい、その思いだったりとかっていうところを教えていただいていいですか。
はい。はい、あの一つはですね、はい、この商品券の題名にもございますけれども、大府市政のですね50周年ということで、
はい、
いろんなイベントとか行事予定していたんですけれども、それがほとんどですね、はい、行うことができずに、 まあ、市民の方にですね50周年というのをお祝いしていただけるですね機会がなかったというようなことが一つ、そして二つ目はですねやはりこのコロナ禍で市内の飲食店とか商店がですね大変ですね困って見える、疲弊しているということが二つ、はいはい、やはり三つ目はね確かに国から10万円の給付金が来ましたけどね、はい、必ずしもそれでですね市民の生活応援という意味では十分でないということで、はいはい、1万円で全世帯に、はい、全市民ですね、はい、配ろうというそういう3つの理由でですね、今回商品券というのをですね、計画をしもうすでに今お配りをして、はい、喜んで使っていただいているところでございます。それでこれはですね、はい、実はあの県のですねプレミアム付き商品券の補助金というのがあったんです、
はいはい、
で例えばあの1万円の商品券ですとね8000円で、
時間が少し迫ってまいりますね、ます
ね、はいはい、プレミア率 25% ということなんですけど、はいはいはい、これはもう究極のプレミアの商品券ということで、
はいはいはい、
県議にね、はい、いろいろお力添えいただいて、はいはいはい、
財源を取ってこいと言われてまして、はい、県議会で奮闘しまして、はいはい、予算を確保してきましたので、
はいはいはい、まだまだ時間が足りないのでまた市長さんまた今度出てください、またお願いいたします。あの本日は大府市長の岡村博人さんにご無理を言って出ていただきました。そして県議 の日高先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの最後に岡村市長からのリクエストです、中島みゆきさんの糸お聴きください。
知れない。